ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
なんかスターウォーズが始まったらしいですね。
ええ、始まりましたね。
あれエピソード何本になるの？
7、8、9。
9番目？
エピソードない。
ない。そこまで言ってるんや。
ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカーですね。
ライズ・オブ・スカイウォーカー。
スカイウォーカーの夜明けと訳されてますね。
ライズっていうのはサンライズのライズか。
そうですね。まあまあ、広い意味は持たせられますけどね。始まりであるとか。
そうだね。アライズっていうのは、ね、広角機動隊の値ね。
広角機動隊で？
うん、アライズ。
ああ、ありました、ね。うん。あれも始まりみたいな感じでしょ？
結局あれは本物の始まりっていう意味でやってたけどね。う
ん、まあいろんな
ね。やら違うかったけどね、また、うん。今までのオリジナルがちょっとちゃうかったけど。
一個もみたいなやつ。
まあそれで、まあスターウォーズやけど。ね。お時間どれくらいやったんですか？
時間と上映時間ですか？
上映時間。
なんだったかな、ピンセントに撮ったからな。
ということは、割と早かった。あって終わった。
いや、そんなことないですよ。どっか書いてないかな。
まあ、2時間くらいですよね。
まあ、そんなもん。
なもんですよね。
書いてないな。
ローグワン見に行ったやん。
はいはい。
あれ、ちょっと退屈なとこあったやんか。
これやから素人は困りますな。映画に無駄なカットなんか一つもないんですよ。
そうなの？
ないんですよ。無駄なシーンなんか一つもないんですよ。
あ、
溜めてドーンと送るというところはカタルシス、そっちやつですね。
あ、そうなんですか。
あくまで一般の地味な人たちが頑張ったっていう話だからあれね、うちあるんですよ。
まあ、地味やったよね。すごく地味やったね、あれ。
だから最後の30分でドカーンって楽しいんじゃないですか。
なるほどね。まあ、ほんまに、なんていうんですか、その、全く、なんか外伝みたいなもんだからね、あれは言うたって。
外伝っつうかね、直前ですけど、ね。
まあ直前ですけどね。まあ物語の始まりの始まり。で、これはもうほんまエピソード9といえば、もう、まあ、そうやな、ダース・ベイダーがもういないっていうのが、
いないというかなというかね。まあ今でも、エピソード1から始まるスターウォーズの一応完結ということでね、銘打ってますからね。
で、ハン・ソロも死んでいないと。
ほら。
おらんと。
ルークも死んどるし。
で、ルークも死んだ？
ウィスト・エイドで死んでますね。
あ、ほんま。だから
知らんのかい。
いわゆる、なんていうの、よく、亡霊みたいになって出てくるやつ。
光って出るやつね。
光って出るやつね。あれね。まあ、そんなんで、結局、もうほとんどはもう、この女の子が主役ですよね、もう。
そうです。完全主役。
主役だね。で、相変わらずダース・ベイダーの代わりに、わがままなカイロレン。
カイロレン。
それだと黒人のフィンか。
フィンね。
もう結局もう今度はそっちになったってことで。
まあなんせ今回はカイロレンと、レイの二人がまあ一番クローズアップされてる感じですな。
でももし言うても主役やもんね。両方が悪の主役と。
でもまあ他のやつは割とその、ポーでやったり、フィンでやったりがまあそこそこ出てきたんやけど、今回は一番目立つのはこの二人。
まあ、そうなってくるでしょうね。
まあね。
まあ、だいたい今までスカイウォーカー、ルーク、ルークがほとんど3話、ほぼ主役やったでしょ、
まあ、完全に主役ですよ。
完全に主役やったでしょ、もうそれぐらい出てるいうことでしょ、今度はもう、この彼女と。
まあ、そういうことですね。
まあ、普通、スターウォーズ言ったら、なんか主役が一人おって、あと取り巻き。まあ、ハンソロがおったりしたけど、で、今度はいろいろ彼女がもう主役と、やってますと。もう結局、なんていうの？目覚めたよね、前に。
最初
ジェダイ。
だって、目覚めていきなりカイロレンが圧倒してたんですからね。
もうむちゃくちゃやったもんね。
めちゃ強かったもん。
あの時は強かったです、確かに。
カイロレン、ダッサー言われてました、
ね。もうダサいっていうか、もうわがままな子やもん。ただ単にもうなんか勘の虫、気に入らんかったら自分でもう振り回すような子やからね。
ビーム止めるんですよ、ビーム。 すごかったんですか、投入された人。
そうね。
出てくる国にだんだんだんだんあれってなってるやつでした
ね。逆やったもんね。普通はだんだん良くなるのに、だんだんだんだんひどくなっていったもんな。
でも今回のカイロリンもなかなか良かった。
あ、ちょっとは盛り返した。
いい感じでした、
ね。やっぱ僕はいい、悪役にはなってきた。
うん。みなまりは言わんけど
ね。うん。なるほどね。うん、
まあまあまあ、ガンプラ上的にはまあ、メカ的なね。
メカ的なんですよ。まあ、僕もメカ的なものをね、ちょっともうそのパンフを見ながらしてたんですけど、ええ、結局 X ウィングとか、うん、Y ウィングとかは、
うん、
色違い、出てくるけど、色だけ変えてるっていう。
出てくるだけね。
出てくるだけ。
出てくるだけね。
でもカラーリングが変わってね、なんか。
ディテールが微妙に変わってますけどね。
ディテールが微妙に変わってるのか。
うん。そんだけね。
で、じゃああんまり活躍するものはないわけ。サイファイターとかあの辺の空中戦が。
そんなに。
ない。
うん。今回の、まあ、戦いとして見応えがあったのはチャーマラですかね。
やっぱりね。うん、まあ、大体、チャンバレーもね、もともとは。
いや、でも一作目のね、ニューホープは私せ、校長戦でしたから、
いろんな。まあね。
アニメがドギョン抜かれたわけですから。
うん。
まあ、あとはトレッドスピーダーっていうキタピラみたいなバイクがね、ギュンギュン走るんで、ね。
これが。そうやけど、あれでしょ、宙に浮いてないわけでしょ。そのまま。
キタピラでダーッと。
キタピラでダーッと走るわけでしょ。
どういった場合もようわかるんだけど。
それ、わからんな、それ。
いやいや、映画では、なかなかスピーディーで良かったですよ。
そう？
相変わらず、あーってぶつかりますけどね。
そうやろな。うん。前もスピーダーの方が僕は好きやですけど。ファンファンって飛んでるのが
ね。あらゆるデザインがね、その画面で動いてるのを見てからやっと完結するの。
あ、なるほど。
デザインだけ見ても分かんないの。
うん。
多分スピーダーベイクも、あれだけ見たら、何このソリみたいなやつって終わった
んですよ。まあ、そうやろね、うん。なんか雪の上、
こんな堀みたいなやつ。
走るんかなって思うもんね。
ん
もし、いや、動いてんの見えへんかったらね。なんか、ソリやから、雪の上走るんかみたいな感じにも見えんことはないよね、確かにね。
まあ、そういう設定はあるんだけどね。
うん、
まあまあ、メカ的には、そんなにね、突筆してうんのんかんのに。
いや、僕パッと見て、この、UATT?
ウォーカーね。
ウォーカーね。うん、それだから僕、今までのウォーカーではなんか渋いなとは思うんやけどね。
出た、渋い。おっさんの褒め言葉、渋い。
渋い。おっさんは渋い、うん。いかにもなんかロボットっぽい。うん、
まあ、画面中ではほぼ見えんかったですね。
見えへんの、
うん、
見えへんのんかい。
活躍の彼女もなかったですね。
ないよ、
出てくる。
そんなして出てるからかなりの活躍かと思うけど。
いや、全然。
全然。
全然。
メカ的なんであんまり活躍するの、うん、
今回はメカ的なことはあんま期待せんと言ってくださいですね。
ほんまか、
う
ん、
大したことはないですね。
なんだ、そんなにね。そうなんですか。まあ、意外とその辺、やっぱり、スターウォーズって言ったら新しいなんかメカがね。
うん、だからね、そこがね。
ローグワンでもなかなかあの戦車面白かったけどな。
戦車？
戦車みたいなのが出てきたでしょ、ちっちゃいやつ。
ああ、あれ、
ね、うん。ああいうのが出てきてからね、やっぱり。やっぱりこの、スターウォーズってなんかメカを新しく、なんか出すよね、と思うやん。
そうですよね。スターウォーズがメカがかっこいい。
うん、
かっこいい活躍をするっていうところですけどね。う
ん、残念ながら今回ちょっと。
今回はまああんまり、
あんまりはなかった
。バルコン号は頑張りますよね。
バルコン号だけは健在やね。
もちろん、もちろん。
まあそんなとこですか。
そうですね。あんまり言うとね、楽しみを奪っちゃってもいけませんので。
なるほどね。
言わないようにしましょう。
そうやね。
なんですか、予告でも流れてる、レイとはね、カイロリンの乗ったタイファイターが退治するところでね、シーンがなかなか好きですね、僕は、ね。
まあ、
そうしますかっていうところがね、ああいうのが大好きですね、僕は今回
のスターウォーズ、ね。確かに今回、あんまりメカは出えへんやろうなという気はしてたんですよ。
へぇー。
っていうのはね、
へ
ぇー。っていうのはね、なんでか言ったら、あれって思ったのが、バンダイからね、X ウィングの色違いが出てたやん、
ね。
今回のやつね。
はいはい、
で、あれ、この程度かっていうね。
うん、
ま、早く出てたから、こういう色の、
うん、
結局、オレンジ色と緑色のやつが出るんだなっていうのは分かってんけど、
うん、
でも、これだけって他にその、
メカ出んのか
なんかメカがね、他に、普通やったらなんか絶対スターウォーズって言ったら、
うんうん、
なんか出ますやん。
うんうん、
例えば、 あ、そうか。もう BB-8 はもう前出てたからあれやけど。
新しいロボは出ますけど。
新しいロボは出てるけど、うん、なんかロボは出てないみたいですね。
あの、2つセットで出ます。大丈夫。安心して。
あの、2つセットで出るんか。
うん。小さいもんだってあれ。
ちっちゃいやつだけ。な、うん、あと、その他で言うたら別に、こういう、タイダガーとかは出てないでしょ。
さあ、出てますね。
出るんかな
今んとこは。
今んとこね、もう出てへんけど。
あ、僕はエピソード8で懲りたんじゃないかっていう気がするんですけどね。
出しすぎて。
エピソード8そんなに出したら何もかかると全然降りてなかったですからね。
ああ、なるほど。
まあ言うたってトルーパーのね、あの、仕様違いぐらいしか見れたもんなかったですからね。
まあ、だから今回はあまりその出玉がないんだなとは思ってて。
メカ的には、
ね。メカ的にはね。だって色違いでしかバンダイも出せないのかなと思ってたから。
まあ、あとは
あの辺早めに出ると、なんとなくネタバレになってまうやん。
うん、それもあるかもしれない。まあ、ビークルモデルでね、ひょっとして出るものがあるかもしれないですね。
あ、ビークルか。ビークルさやな、まあ、ビークルぐらいかな。それで様子見てよかったら、ちょっと大きいの出すかもしれへんし、うん、様子見なんだろうね。どうしても、蓋を出て。
かもしれない。ちょっとわかります
。まあ、あの、ある程度バンダイをちょっとこう、眺めてると、そんな気もせんでもないなと。うんっていうのがありましたね、確かに。
まあ、今回の X ウィングのプラも、多分僕は、この色によってパーツを分割してると思
う。僕は一緒やと思うよ。多分あのまま で出てると思うよ。だから、色は、色のところは、デカールでしょ結局デカールかシール、絶対2つずつ出るやん。
だからね、でもね、前のね、その X ウィングも、色のところでパーツ変えてたでしょ
?X ウィング、
青いやつ。
ああ、書いてたね。
うん。うん、あれ、あの程度でもやるんですよ。
うん、でも、あそこは、パーツっていうか、モールドやったやん。今度はモールドまた入れるやん。
また入れ
るん
ですね。
だから、無理やと思うよ。かけようか、そこ。
ああ、かけましょうか。いいですよ。
ねえ、ほんなら今度買ってみて、うん、それがどうか。うん、やっぱり、前のと同じやんっていう、やっぱりシングルやんって。
僕は怒りますよ。
あ、そうか、う
ん。僕が正しかったら怒ってもら
えます。わかりました。ほんならそうしましょうか。
ね、
ああ。たまには面白いこともやらんとあかんしな、そういうことで。そうです ね。うん。まあ、そんなこんなでですね。まあ、
案外話した。
え？
何やか言って案外話した。
いやいや、やっぱり、言うても、あ、そういえば今度ディアゴスチーニからなんか。
18分の1 X ウィングね。
X ウィング。もう、あの、
ヤマトの次はこれですね。
ヤマトの次はこれ。
これ買ってもらうとね。
これ買ってもらうとね、天ぷらさんにね。
そうです。
うん。
次のね、目標ができてよかったですよね。
よかったですよね。
うん。暖かく見守らせていただきました。
そう、見守らせていただきますけど、でも今回25回だから早いですよね。
この代わり1個高いけどね。
1個が6000
円。6000円ね、なるしますけどね。まあね。
まあ、それでも3000円で50回言うのもか、一緒やもんな、結局は。
ね、もうビル・ゲイツかインプラスか言われた
ら。それでもね、うん、25回っていうか、15万ぐらいいくよね。
あのシリーズ大概それぐらいしますよ、
どれもこれ。
うん、15、6万します。
74センチ。長さ74センチ。幅が65センチぐらいあったでしょ。
うん、うん、うん。
まあ、畳半畳よりはちっちゃいけど、それでもそれぐらいはあるわけだ。
立てておきゃいいんですよ、ね。
あ、立てておきゃいい。
そうそう。
なんだろう、割とね。
うん、し、あの、場所取らん。
場所取らへんもんね。うん、羽も畳めへん。
そうです。
うん。なんかでもやっぱ LED であれしたりするみたいね。うん。
それぐらいしてくれる
のね。まあ、それぐらいしてくれるのね。うん。うん、まあ、そのうちまたコマーシャルもやるでしょ。
うん。
きっとこう、羽がこう開いたり取りたり、まだ電動でやったり。
ああ、あるんかな。
ね、あの辺が楽しみですな。うん。ちゅうことで。
はい。
まあ、あの、今回ですね、ええ、私がこの間から言うてましたですけど、
うん、
あのタミヤから出た、
うん、
38T ね、うん、
あの地味な戦車ね、
地味な戦車ね、
うん、
うん、でまあようやく
できました、
まあ一応できましたね、
お、
あのデカール貼ったんでまたこれあのデカのデカールが乾いたらまたクリア拭いて、
はいはい、
あれするんですけど、ほんで
これ二つあるけどどっちがどっちなんですか。
ですね、ちょっと待って。
見分けがつかんのですけど。
そう、この522番がタミヤです。
はい。
で、635番が、
イタラエイリ。
イタラエイリですね。イタラエイリ。メーカー、あの、一応販売はトミーなんですけどね、はいはい。あなたが買ってきたやつですよ、これもね。
うん。
イタラエイリ。
奥さんも素敵やったんですよ。
あのね。いや、ところがですね。
ところがどっこへ？
ところがどっこへね。あの、ほんまに、さすがタミヤさんやね。
うん、なんです。
この、擬態ね、
うん、
割とうまいことつきましたよ。
どういうこと？
この貼り付けの立体に。
こっちね。
あ、こっちね。うん、俺も分かるんだったら。あ、まあ、それよりも見た目なんですけど、
うん、
この、なんか 38T でもこのプラ、うん、プラガっていうのは なんか分からへんんだけどね。
うん、
またこの、E 型 F 型ってこっち、タミヤはね、
うん、
E 型 F 型って書いてあるけど、こっちは、38T しかないんですけど、
うんうん、
見たらやっぱ形違うんですよね。
微妙にちゃいますね。
微妙にちゃうんで、うん、多分その何型何型いうのが、これも F 型まであるから、A から F まで、もっとあるんやろね。割とドイツって、それぐらい作るから。だからまあ、大きさ的には大体一緒なんですよ、やっぱり。
一緒に、だって見分けつかない。
見分けつかないでしょ。で、まあ、シャーシーはもう、一緒ですよね。
うん。
うん。だから上がちょっとちゃうっていう。
確かに。
うん。なんか工具箱があって、工具箱の中にみんな入れてるか出してるかっていう。
うん。なるほどね。
うん。ぐらいで。で、あと、ほんまに、なんつうんですか。立体の幅がちょっとちゃうねんけどね。これ、やっぱこれ辺は、プラモデルのメーカーの違いでしょうね。
うん、
幅がちょっとちゃうとかね。
うん、
ただね、このイタデリさんすごいのは、はい、サスペンション動くんですよ。
動くね。
これね。
うん。
タミヤさんのはもう貼り付けなんで動かないんだけど。
うん。
まあこれ、いたら、エイリーのはまだ売ってんのかどうか知らんけどね、これ。
ないよ、こんなもん。
もうないんかな。
まあ本国であ
るの。本国であるかもしれないですけど。ただね、タミヤさんさすがやなと思ったのは、このキャッ、履帯の取り付けなんですけどね。
うん。たわんだ感じになってますよね。
たわんだ感じになってますけどね。
うん。
ちゃんと順番書いてくれてるんですよね。
は。
というのは、上からね、
うん、
上から1番って書いてるんですよね。
うん、OK。
1番、2番ってこう3番でずっとこう、
順番にね。
順番にね。だから上から前を回って後ろへ行くように貼り付けなさいと。
は。
そういう風に書いてくれてるわけです。
は。
こういう感じで書いてる。ね。
普通、普段そうしないの？
え？
普段はそうしないの？
そうしないですね。
どうして？
つけやすいところからっていう感じ、
うん、
うん。例えば掘りに、あれなんかはなかなかその上からっていうわけにいかんかったから、下から行ったからね。
うん。
分厚いし、いろいろ。これはもう一番からちゃんとやりながら
やってみたら。う
ん。ほんで、ちゃんと、一枚が、前のとこね、一枚が、かける8って書いてるのね。
はいはいはい。
かける8ね、
はいはい。
で、後ろは1枚をかける7ってちゃんと書いてる。
はいはいはい、
8枚か7枚、ちゃんと、貼っ付けていけということを書いてくれてるわけです。
うん
うん、この辺すごいなと思ったのは、
うん、
この絵なんですけどね、
はい、
この絵の通りね、うん、このてっぺんのやつね、
うん、
てっぺんのこの、ね、前の天輪のとこ、
うん、
これ真ん中このハの字になったところ、うん、
ああ、なるほどなるほど。
来てるんよね。それひっくり返してもそうやね。
うん
うんほんで、今度、後ろ側の天輪は、この歯の真上、
はいはいはいはい、
センターが、
はいはいはいはい、
この通りになっとんねん、
ピタッとね。
ピタッとくんねん、この絵の通り。
ね、
だからこの絵見て、この通りに持っていけば、ほんまぴったり合う、うんうん。
なるほど、ね。
枚数もぴったり合うし、
はいはいはい、
そこら辺が、さすがタミヤやなぁ。裏切らないわ、と。
なるほどね、うん。他で裏切られることがあるんですね。
いや、まあ、あったりなかったりしたんやけど。んで、面白いのは、
うん、
これは、ほんまに一切、天輪に履帯ついてないんですよ。
は
というのはね、堀の場合はね、幅が広いから、天輪に接着していったわけよ。
うん、
ピラを、履帯を、
うん。
これは全くそのまんま、履帯だけ貼り付けていってるんで、
あ、履帯同士をつけてるだけ。
つけてるだけで全部これついてないん
だ。なるほどね。
これどこもついてないの。
なるほど、
ね。ここのとこはね、もう接着剤で固まっとうから、
うん、
スプロケットのとか丸になっとうけど、
うん、
これも実際ついてないんですよ、うん。
なるほどね。
だから履帯だけを引っつけてね、
うん、
やっていけば、これ何にもついてないんですよ。それぐらいぴったり合うの。これほんまにさから、さすがこの辺はタミヤやなと思って、精度がすごいんですよね、やっぱり。
ちなみに接着剤はどれ使いました？
で、僕、前のフレンドの時もそうやったけど、SP 使わん方がいいんですよ。
こういうところは？
うん。で、ここにもね、ちょっと取説のところにもね、書いてるんやけど、
うんうん、
履帯の接着は乾く前に、ホイールに合わせて形を整えますと書いてある。
はいはいはいはい。ぐねぐねしなさいと。
そうそうそう。ピッと合うように、ぐねぐねしなさいということで。はいはいはい、だから、粘いのをつけて、離れない程度。
うん。
ほんで、溶けて、ちょっとこう、離れは線が付きも線っていうぐらいの時に、 ちょうどこう丸に形取っていくとか、うんうんうん、パッチリはめて、するとか、したら、ほんまにどっこも、ホイールに接着せずに全部ぴったり入る。収まるんですよ、これが。枚数書いてない。これの場合、枚数書いてない。くれなかった
か。合わせなさい。
合わせなさい。だから好きなように。うん、だから、履帯の枚数は多かったですけど、ね、で、これはかっちりそのまましたら、うん、この1枚のやつは2枚しか残らないです。予備としてね、なくしたりした時のために、2枚多かったんやけど、その2枚が残るだけ。
うん、
でもほんまにこの絵の通り、この、てっぺんをこの通り持っていけば全部合うっていうのがあったよね。すごいよな、この辺。何の苦労もいらない。この辺はやっぱり、丹麗やな。あんまり褒めてもしょうがないんだけど。やっぱり、まあ、これ確かにね、この戦車は確かに多いんですよ、つけるところが。両家。だから、それでも、初心者、最初見たときにこれ、もう、シャーシーを全部組まなあかんから、これ嫌な予感はしてんけど、でも組んでいくうちにそうでもないなっていうのが分かってね。
結構パッパッパーとできる。
パッパカパーとできたんでね。この辺は、とにかく、この、パッと見、立体をこうつけるのって嫌やなって思うやん、こう見たら。ところが、意外とやってみたらね、スポッていくんでね。だから、ここで、なんかもういいってなるんちゃうか思っとったんが、ストレスなかったんで、それから早かったですね。だからパッパッパッと。
恐るに足りず。
恐るに足りずですわ。
やってみようと。
だからこれ、取説通りに、いかないで、やっぱり、シャーシーまで行ったら、ホートをつけていくことですね。ホイール。で、ホイールってさ、これ接着でしょ、ドライブスプラケットだけはポリキャップで回るね。これやっぱ回らんと若干、微調整ができひんからね。だからまあこれはそうやねんけど、あとこれをみんなつけて行っても、やっぱり1日か2日は置いといた方が、
安心。
やっぱり、なかなかすぐつかないの。これはゴムのキャタピラー入れるときでもそうやけど、やっぱり接着してからすぐキャタピラー入れられへんやん。だからやっぱりこのホイールだけはってやっぱつけて、一日か二日置いた、置けば。
ね。
じゃこれからつけて、あと他のもやっといてもいいねんけどね。で、これはやっぱ相変わらず、残念ながら、フェンダーが上とクリアランスがないんですよ。
はいはい。
そやから、ほんまにシャーシを組んでからやると、フェンダー組んで上組めないと。
端までやっつけとかんと上できないってことですね。
上できないってことね。まあ、そやから、まあ、その辺だけですね。あと、で、逆に天輪がね、やっぱり若干重なるんですよ。前と後ろが少しだけ。だからその辺はね、気をつけたらと、あかんよっていうことで、ね。離れてないのでね、ドライブスプロケットと天輪が、離れてない、そこだけですね。あと、ほんまに。ほんで、あと全部ね、すり合わせなかった。
あ、そう。ピピに。
ピピ、やっぱりここが、ダメですね。もうこうやってカバーでもね、こういう、板状のものをこう、
なんか怖いですね。
するんですね。こういう箱なんかそう、工具箱でもそうです。
いちいち組まないからね。
いちいち組まなあかんねん。だけど、普通やったらね、これって、ここで組むんじゃなくて、台の上に端を置いて合わせるやん。せないと絶対どっかすくから。これはここまま作って置いといて、ピッと乗ったら、隙間が開かない。
なるほどね。
この辺はね、
もう、タミヤクオリティや
な。タミヤクオリティやなぁと。まあ普通の戦車とかなんて書いたら、みんな現物合わせがまあ普通なんですよ。その辺が全くやっぱりタミヤいらんのと、ようできてんな。ちっちゃい割。まあちっちゃいから楽は楽やったんですけどね。
まあね、面積が単純に少ない。
少ないからね。これがまた、タイガーとかパンタやったらこの履帯もっとしんどいよ。
確かに。分厚い。横幅もあるし、
ね。横もあるしね。ただね、非常に接着面積が多いんですよ。うまいことこう重なるっていうかね。そこが。で、なんかこう、パチッとはまるんじゃないけど、もちろんはまりはせん。そんな感じで、なんかうまいことを
接着
して、
つけるしろがある。
塗りしろがあるんでね。だからその辺は楽でしたね、ほんまに。
ね。
まあ、とにかく、キューポラも、もう、立ってるキューポラも4枚貼らなあかんしね。
はいはいはい、はい。
この辺はし、やっぱりしんどかったんですよね。
う
ん、
まあ、でも外から見たら全然そんな風に。
見えないでしょ。
見えない。ワンパースもに見える。
ワンパースもに見えるでしょ。 ワンパースにしたらええのになと思うんやけどね。
ワンパースでもいい
ってね。ワンパースでもいいやつね。うん。で、まあ大体、まあ35分の1やからどんなメーカー、至れりでも、まあ大きさは大体一緒や
と。一緒ないと困りますけどね。
でも微妙にか違うよなっていう
のもある、ね。雰囲気が微妙に違う感じがしますね。うん。
ほんで、まあ、E 型、F 型いうのは、この基準のとこが、うん、方針のとこの基準、運転席の基準ね、
うん、
これがあるのとないのとあるんですよ。これが E 型と F 型の違いだと思うんですけどね。
うんう
ん、どれやったかな。あ、これやな。この、こっち側にするか、こっち側にするか。
要
する
に、
この基準をつけへんかったら、この蓋だけ、
なるほどね。
せよと。
ほんまの丸や。
うん、ほんまの丸だけ。うん、それおもろないからね、やっぱり。まあね、
とんがってるところが多い方がいい、
ね。うん。やっぱり飛び出してる機銃は多い方がいい。と、うん、いうことで。で、意外と車載工具は、だから工具箱は容器あるので、うん、車載道具が少ないんですよ。
うん。なるほどね。
ジャッキしかないね。
なるほど、
ね。ただね、面白かったのは、うん、僕今まで洗車容器作ったけど、うん、ジャッキを左右貼り合わせたの初めて。
ああ、そう、うん。
この大きさのジャッキね。
結構、うん、
これを。
なるほどね。
うん。左右貼り合わせたのは今までないからね。
うん。大
体、左右ですよ。この厚みを取るために。
ああ、なるほどね。
うん。ついてるかついてないか分からへんけどね。
確かに。
うん。
でもね、ちゃんと向こうが抜けてあるっていうのはすごいですね。
まあね。でも普通はもうこんな一つもんなんですよね、大体。
普通はね。
うん。これが今まで、パンターだろうが、タイガーだろうが、僕全部一つもんやったからね。うん、これだけなんで二つ貼り合わせなあかんのかなっていう。うん、なんかちっちゃいから手、ここに手羽持っていったんかと思うぐらい。うん、
なるほど、
ね。うん。で、あと、ジェリカンね。
うんうん。細かいね。
うん。まあ、ジェリカンもセットで、貼り合わせて、まあ、セットに乗せると。
うん。ちゃんと、3つあるもんね。
本当は4つあるんですよ。
あ、そうなん
だ。予備に。
いやいや、3つっていうの。ここの、これ、取ってっていうんですか。
ああ、取ってね。取って、そう、取ってはね。
ちゃんとですね。
ああ、そうですね。
うんうんうん。
まあ、それがドイツのジェリカンの特徴やからね。
うん。
うん、まあ、それも予備で1個あると。うん、いうことで。まあ、そのジェリカンがあるかないかだけなんですけどね、うん、これ。だから、車載工具少ないから、それをサービスしてくれてるのかなとも思うんですけどね。うん、
まあね。そこのある箱がある方が、容積があって、ちょっと大きく見ていいじゃないですか。
うん、そうなんかな。まあ、その辺なんですけど。
作る方としては。
うん、まあ、まあまあ、だから、ストレスはなかったと。
うん、
これ、あれ、前作った 35T か。
はいはい。
KCM のやつね、
うんうん。
あのストレスから思ったら、だいぶやっぱりマシやったね。
うん、
ということでございま
して。さすがタイム。
あ、もう、お茶、
入ってきまーす。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさを、より多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま。
あ、ご苦労さん、ご苦労さん。じゃあ、まあ、鑑定、鑑定。
鑑定。
うん。ですね。
はい。
では、
行ってる間に。
行ってる間に、お便りをいただきましたので。
結構、結構。
はい。まず、魔人さんでございます、
ね。はい。いつもありがとうございます。
エニグマさん、今井さん、こんにちは。
こんにちは。
第201回拝聴しました。
ありがとうございます。
ツイッターでツイートさせていただきましたが、改めてラジオ200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
榊原社長の話も聞いて、改めて中国の勢いがすごいなと。
うん。
すごいんです。かつて高度成長してた日本の熱気のようなものと重なりますね、
うん、
アメリカ製品をコピーしまくって怒られるところなんかもそっくりですと、
うん、
人口が日本の10倍なので10倍の速さで追い抜かされてしまいましたが、
うん
前回話されていた富野作品ですが、
はい、
私はキングゲイナーやターン A が好きでした、
うん、
若い頃リアルタイムではメカデザインが好きになれなくて見ていなかったのですが、
うん、
後から見返すと、世界観やストーリーが面白かったですと、
うん
だいぶ監督も丸くなられて、ところ構わずキャラがお亡くなりになることもなくなりましたし、
うん、
笑い、
うんうん。
丸くなったんかね。ラジオ200回の時は店長の元気がなかったような感じがしたのですが、今回はいつもの元気いっぱいで安心しました。それではということでありがとうございます。
もうご心配かけてね。
まあいろいろあったんでございますよ。大変やったんです。
へ
ぇ。うん。何、何とは言わんけど。うん。まあそれはまだ個人的に、ね。
もったいつけた。
もったいつけたらしゃあないやんか。
もつけたら。まあ、することね、ちょうどですわ。
あうん、まあそういうことなんですけど。
なんちゃないですわ。
なんちゃないですわ。あ。ということで、うん、天王コイルさんから、
ね。はい、ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様を収録お疲れ様ですと。
とんでもない。
12月3日から YouTube で、
はい。
うろぶち原原案シリーズ構成のフル CG アニメ、オブソリートの配信がスタートしました。
はい。
攻撃により宇宙人から提供された意識制御型作業機械、エグソフレーム3メートル弱のパワードスーツによる近未来ミリタリーメカアクションですが、
はい
高橋良介監督作品のガサラキやフラッグのような感じがするなぁと思っていたら、はい、企画プロデュース高橋良介とクレジットされていて、
バッチリですね、
やっぱりねとか思ったりします、
うん。
第1話を見た友人の感想が人がやってるのと変わらないでした。
うんうん、
に人型ロボットがそれをやってるのを良いんですが、この辺が評価ポイントの分かれ目みたいですね。
うん、
個人的には第2話のゲリラ戦が最高でした、
うん。
12月下旬発売のホビージャパン2月号付録の35分の1エクゾフレームが楽しみですと。
うん、
以上、長文失礼しました。なお、用語などホビージャパン1月号参照しました。
書いてます。ありがとうございます。
まあ、我々も3話で見せてもらいました。
早速ね、見ました。
早速見せてもらいました。はい、面白いね。
これからが楽しみですね。
まあ、これから楽しみです。
うん。
せやけど、あの発想なかなか面白いね。あの、ロボットって、うん、なんか、いきなり、僕最初見たときね、いきなりこれを作ったんかと思ったんやけど、
うん、
あれが宇宙人の産物っていうのがね、
うん、なんだかよくわからん。
なんかよくわからん、ね、よくわからないけど、まあ、言うたら生物兵器にも、物語の中では、なんかそういう、それっぽいことも言って
た。ではないか、
ではないか、みたいな。
されてましたね。
あの辺が面白いね。これからどうなっていくか。非常に楽しみなんですが。
オープニングにね、宇宙空間を飛んでたところがあるので、どこまで話が行くのかっていうと。
あ、そうやね。それも、楽しみやね。結局、なんか宇宙戦争になるのかな、とかね。
月面も映ってるしね。
でも結局、今の状況では、ほんまの今の、あの、世界観そのままやね。結局、インドとパキスタンは相変わらず、やってるし、
うん
はい、で、アフリカはアフリカでやっぱり、あの、部族間闘争っていうんですかね。結局、もうやってることは同じやねんけど、
うん、
まあ、その宇宙兵器が来たがために、
宇宙兵器。宇宙人から
の
ね。
宇宙人からの、その、通称、ただあの石灰岩っていうのがなんか後であるんかなと思うけどね。
うん、もうこの人間にしたらどうでもよいものですからね。
日本に、あの、地球人にしたらね。
うん、だから逆に言うとね、うん、南北格差がなくなるっていうことですよ。
はあ、はあは
あ、ガサラキにともそうだったけど、うん、あれ作れるのも金持ちの国だけだったわけですよ。
そうそうそう。
それがもうどこの国でもあれ取れるわけですよ。
そうやね。逆に、 そうなってるもんね、実際。あの、物語の中ではね。
おいおい、そんなところね。
おいおい、そういうところ出てくるけどね。出てくるけどね。
まあ、それが、軍事バランスが変わっていく世界でどうなっていくのかっていうようなことを描かれるのもあるんだろうなと。うん、
その辺が、面白いなと思うんですけどね。うん、
まあ、まあでも確かに、確かに人がやってることと変わるよねっていうのは確かにこもっとですね。
まあ一緒やもんね、結局はね、うん、
そこがつまらんといえばつまらん。
まあ、
人間かましてくれんとね、ちょっと。
まあ人間が、だからね、今やってるうちはしょうがないと思うよ。
まあ、結局、うちは言うとこと思うんですからね。
うん、結局、地球の上でやってることって一緒やんか。
いや、それがね、うん、スキーのところ良かったもんですよ。あれは見たことなかったから。
ああ、ヒマラヤのね、
うんうん。あれ見たことなかったから、ロボットでスキーって、
ね。そうやね。うんうん、
あと、予告しか見れんかったけど、うん、ビリの子供たちが、身体能力を生かした戦いをするっていう。うんうんうん、あの辺がだんだん、軍隊、組織が、うん、統率してやっていく軍事作戦とはまた違う、うん、戦いというのがこれから見れてくるんかなっていう気がする
す、ね。まあ、そこですよね。うん、まあ、ウロブチさんやからね。
まあ、どこに行ってくれるかね。
あの人もね、結構ね、暗いからね。うん。うん、まあ、そうやな。あの人の話でアルドノアゼロなんかは僕好きやったけどね。
どんな話ですか？
アニメなんですけどね。やっぱり、うん、やっぱりその地球人同士の戦いやねんけど、うん、宇宙へ出ていった地球人と地球の人間の戦い、うん、そういう話やけど、話長なるからやめるけど、ね。はいはい。まあ、今回はまあこれさ、今、6話ぐらいまではできてるみたいやけど、うん、まあ、結局トータル何話なんでしょうね。
うん、
ね、まあ毎週毎週、一週間に一遍ちょっとエピソードが無料配信されるから、うん、まあその方が楽しみでええねんけどね。
まあ、うん。1話短いしね。
1話がね、12、3分ですからね。うん、というて、1話、2話、3話が全部バラバラやからね。
そうですね。
繋がってないところもあるから、
うん、話が戻ったりね。
うん、話が戻ったりね、するからね。まあ、あの辺は六一さんでしょ、うん、っていうとこやねんけど。まあ、あれは、まあ、あれはまた、これから楽しみにちょっと話題にしていくかね。ただ、ホビージャパンになんや、付録が作って。
35分の1やから。
35分の1。
まあ、6、7センチぐらい ?7、8センチぐらい
人間よりも、あれの3倍は結構大きいで。
3倍もあるかな、あれ。
あったよー。乗り込んでるやつってさ、背中のランドセルの中に人間乗ってるやんか。うん、で、まあ、しゃがんでるけど、うん。それでもあれ、全体的に見たら、4、5メーターないか？そんなにないかな。
5、6、7メートル程度。
まあ、ホビージャパン買ってよ。
え？
買ってよ。
あん？
で、フォロー組みしてよ。
見せるだけやで。
いや、俺買うわ。
遠くで
見せるだけやで。俺やっぱり買うわ。
1メートル先で見せるだけやで。
汚いな、こいつを。
どっちが汚い？
汚いわ。
どっちが汚い？
お前に言うてんの汚いわ。
欲しかったの買え。わかんの金で買え。
金ないよ。
落ち買ってないわ、あんなもん。
いやー。
自慢やないけどないわ。
無駄遣いしていいな。
誰がしたいんだよ。
いや、もうクリスマスやから自分にクリスマスプレゼントしよう思って。
まだ来てないね。
来てないけどね。クリスマスに、クリスマスしてん、一人で。
うん。
うん。
残骸が転がってました、そう。
僕、あなたにさ、
はい、
話してるから、ガンプラジオでも話してるとは思うんやけど。
何ですか？
いや、昔からエンドゲージの話はしてるやん。
ああ、ポロポロなんか、ワゴトのように言ってましたね。
してるやん。
したい。したい。
エンドゲージは昔からやりたいって言ってた。
言ってましたね。
やけど、もう、金がないし。
うん。ね。
うん。
あんなも金持ちの道楽ですわ。
道楽やからね。うん。だから、まあ、お金で言ったら10分の1以下でできる。うん。プラレール。
安
っ。安いやろ。
安っ。
プラレール、ショートムで。
ああ。
うん。
何倍やったっけ、今年。
61。
61でプラレール。
うん。
いいですね。
うん。うん。まあ、ほんまは N ゲージって言いたいとこやってんけど、
うん。
やっぱ金かかるし。
うん。1メートルぐらいしか作れんもんな。
そうやね。うん。オーバル作ろう思ったら相当金いるよな。
うん。
もう電源いるしな。うん。そやけどこのあれよ、プラレールはすごいよ。炭酸電池で動くからね。炭酸電池で動くからね。
雑に置いても平気やしね。
うん、もうかなり雑いんやけどね、もう置き方がね。もうね、だいたい僕ほれ、SL 派なんでね。
そうなの。
そうなんですよ、もともとは。うん。
伊達にトーマスが好きじゃないんですね。
まあ、トーマスも好き。トーマスの話していい？トーマス好きやったんですよ、僕。
過去形？
過去形、うん、っていうのはね、うん、2008年ぐらいまで、うん、で9年からね、うん、CG アニメになっちゃって、
それまでは
それまではね全部ねサンダーバードよろしく、うん、もうほんまにあの特撮やったんですよ、ミニチュアで、
はいはい、うん、それが
もうそれが今もう CG アニメになってもてね、うん、面白くないんですよ、ほんまにもうあの川は流れる、電車は走る、うん、でなんかリアルスチームもあったみたいで、うん、ほんまに電気で走るんじゃなくてスチームで走る、うんうん、あの蒸気機関車もあったみたいでね、うん、あのセットの中ではね、うん、やっぱイギリスの国はやっぱあの辺すごいよね、
うんうん、ああいうのね、
ああいうのね、
それもすれこばしい使うっていうね、
すれこばしい使うっていうのはやっぱ島国やなって思うんやけどね、うん、だからね、もうほんまに機関車トーマスはずーっともうほんま見てましたけどね、うん、いやあのなんていうんかな、ジオラマが好きやったからね、うん、ようこんだけできるなぁと、うん、でまあそんなこんなで、あのまあ N ゲージっていうか N ゲージが好きやったから、うん、あの電車が好きな、うん、あの鉄オタじゃないんやけど、うん、この辺がちょっと分かってもらえるかな、
分からんな、
鉄オタじゃないんです、
鉄オタじゃないけど列車が好きなんでしょ、多
いだろ、 N ゲージがしたかった、結局、
鉄道そのものは好きじゃないの？
それほどじゃないね、うん。うん。結局その、なんていうか、軌道式内を走るものを走らせたかったと。うん。うん、昔はラジコンもやったけど、結局まあ動きはいいんだけど、あの、逆に言うたら、ほっといたって走ってくれる？うん。見とって、眺めとっても、でまああとポイント改良ある。うん。あの、線路が変わる、
操作もできる。
操作もできるぐらいの、門がしたかったわけですよ。
ほったらかしても大丈夫。
そうそうそう。
まあ、要するに。放置プレイが好き。
放置プレイでもできるものが面白かったんと、うん、それともう一つはね、あれ何ちゅうやつだったかな、あなたが持ってるあのパチンコ玉がぐるぐる動く、
レールに、ね、
あれも僕買って、ああいうのが好きなんよね。なんかこう、うん、あれもこうエレベーターでずっと弾が動いて、上がっていって、で、またぐるぐる回るね。
あのハーバーランドあのボールいつまでも見てるタイプね。
そうそうそうそう、あのボールを見てるタイプやね。はい、ああいうのが好きやね、はいはい。要するに、あの、なんか、自分の敷いたレール動いてる。うん。もの。う
ん、それ売れ込んで。
はっはい、笑うという。そういうタイプなのよ。まあ、それがたまたま N ゲージ。
いつまで飽きるに動いとるわ。
動いとるわけね、はい。今度飽きたら、あの、レールを変えれるという。うん、そういうことなんですけどね。いろいろ組み替えれるっていう。うん、あれもね、最初は面白くていろいろ、要はあのパチンコ玉のやつも遊んだけどね。うん、まあ飽きちゃったけどね、うんうん。あれもね、あの、道具揃えもダメで、またよく買い揃えていかなあかんやん。ごちゃごちゃごちゃごちゃ。
セットで
レールも変わる
けどね。うん、スペースワープやったかな。
スペースが結構いる。スペースなんとかやね。
スペースワープや
ったかな。うん、あれもね、でもまあ大体、あなたもそういうタイプでしょ？やっぱりああいうのって、一遍はやってみたいなと思うタイプやんか。
くるくる回るのがいつまで言っときますよ、確かに。
そやろ、はい、その辺はあるでしょ？ あえてそこ同意を求めたけどな、俺。
鉄道はぐるぐるっていうのはどうかな、あんま見ないからかな。
見ないでしょ、うん、うん。まあ、でもやっぱりその、N ゲージね、うん、手伝いに行ったことある、前も言ったけど、はあ、そういうレイアウト、作りに行った、頼まれて作ったっていうのも話したと思うんやけど、はあ、やっぱあんな見てると楽しいよね。
まあいつまでもぐるぐる
動いてる。ぐるぐる動いてるし、うん、まあその辺がね、やってみたいと。
世界を我が手にです
、ね。我が手にというか、大げさな話やけど、まあ今、廊下世界、プラレールが占領してるから、ちょっと動きにくいやけど。
見つぶせるかも。
ほんまにね。いやー、あれもな、ほんまに部屋が一つ空いてりゃええんやけどな、部屋があかんのじゃ。
一周1時間ぐらい回るやつ作ってくださいや。
やりたいんやけどね。うん。プラレールってどうなんかな？
どうなんかなって。
いや、世間的に。
まあ、60過ぎの人がやってもいいんじゃないですか？
人口的にはどうなんやろ？結構多いと思うんやけどね。
まあ、長いですもんね、おもちゃとしては。
あ、そうそう。そういえば、うん、この前そのセットで買ったの、60周年記念モデルっていうのをね、うん、あの、レールセットっていうのを買ったんやけど、うん、僕が61なんで、うん、僕が1歳の時にプラレールでできてたんやね。でも僕がね、そうやな、中学か高校に上がる頃しか僕プラレールって気がつかへんかったけど。
興味なかったんです
ね。あ、まあその点のおもちゃには興味なかったからよね。
うん。僕が小学生の頃はありましたよ。
あった？
うん。遊んだ覚えが。
遊んだ覚えがあるってあなた持ってた。
持ってましたよ。
プラレール
当時。
あ、ほんまか。
うん、短いオーバルしかなかったもんけど。貧乏やから。
うん、そうやろ、うん、それはやな。
踏切やったのを覚えて
る。踏切な、うん、踏切も持ってる。うん。駅もある。いろいろあるんやけどね。うん、まあ、そんなのをね、今度またやって、やろうかなと。
おいらくの。
おいらくの。うん。うん、で、あの、教室借りてさ、例の、
イベントやってる？
イベントやってる。うん、あそこの机ひっつけてさ、うん、アルメデでっかいなんか、
あ
ーコースっていう、コースじゃないんだ、線路。
うん。組んで。
うん、組んで。うん。それで遊ぶのも面白いかな。
あー、大人の楽しみですな。
まあ結局プラレールやるんやったら、うん、うん、ちょっとそれを、大行にやらんと、ちまちまやってたんじゃ、あかんので。うん。と、うん、いうことで。プラレールに興味のある人がどれぐらいいるか
や
ねん。
ああ、それはちょっとお便りなりツイッターなり上げていただければ。
実は。
うん、俺もやってみたいと。
そう、やってみたいとか。うんうん、いや、あの、このお子さんもって、してやったら、うん、やってるんちゃうかなと思うんですよね。
まあ、お子さんのせいにしてもいいし、実際にお子さん連れてきていたりでもいいし、いっぱいレールがあるからいうことで。みんなで組んで、一台パノラマを作ろうというのがありじゃないですか。イベント的に。
イベント的にね。カンプラジオ何やってるんやろなっていう感じだけどね。
何でもやったらいいんですよ。
うん。それも面白いかなと思ってね。
周知時間走るならレールできたらよろしいやん。
あ、それでね、炭酸電池でね、4、5時間走るからびっくりやね。
数えとったんかい。
うん。いや、ほんまにね、いっぺんその、これ僕もケチやからね。うん、炭酸言っても充電式の乾電池、はいはい、やねんけど、これでね、ほんまに2230mAか、うん、って書いてるでしょ、うん、これでね、4、5時間は走ってる。
あ、そう。
うん。ほんまに、まだかなっていうぐらい走っとうからね。
じーって、
ね。じーって言うと。まあ、廊下でね、音だけ聞こえるからね、はい、うん、部屋の中でテレビ見ながらでもガーガーガーガー言うてんの、まだ4時間走っとんなっていう。はい、結構ね、1時間ぐらいになれたら5周はするよなっていう。で、そういうアホなことも考えてみたわけよ。
まあ、賛同者がおったら来てくれたらよろしいよ。
そうやね。うん。
お手洗い待ってます。
お手洗い待ってます。っていうことで。
Twitter も待ってます。
Twitter も待ってますっていうことで。で、前回か。
うん。
MYさんが、なんか試練会作りたい、うんうんって言って。
ああ、はいはい。
言ってたんやけど。うん。まあ、そんな言われると僕もまた飛行機作らなきゃ、と。思って、はい、で、あなたが、台湾で買ってきた。
僕が、台湾土産で、買ってきてあげたやつね。スピットファイヤー。
スピットファイヤー、そう。うん、で、ああ、そういえばアカデミーって、2、3年前に一遍作った、記憶があったんで、敵、
うん、
さんね、
うんうんうん。
で、まあ、アカデミーは前作ったし、作りやすかったやなと思って、やった、まあ、開けてみたわけですよ。
はい、5枚ペラやから買ってきたやつね。
そう。5枚ペラやから。で、相変わらずね。
うん。
ランナーは2枚でね。
うん、シンプルでいい。
シンプルやね。とにかくね、アカデミーってね、ほんまにパーツ少ないの。
うん。
うん。
その割にはプロペラのブレードが1枚1枚バラバラという。
これ今回に限りね。なんでか知らんけどね、ここだけなんでか知らん。
よりによって。
うん、よりによって。うん、でね、面白いのはね、
はい。
デカールがね、ほんまに必要最低限だけ。
あ、いいじゃないですか。交換が持てるじゃないですか。
そうやね。ごちゃごちゃごちゃごちゃした、コーションマークとか、うん、一切あれが一切ないね。
店長的には好印象でしょ。
そうです。もうこれ必要最低限の、うん、デカールさえ入っとけば。
しかもパイロットもいないっていうね。
そう。しかもパイロットないんです。ないのかかわらず、うん、これが、コクピットオープンとクロス。
うん、
チョイスできるんですよ。
おー。
設計的にね。うん。だから、クリアパーツが2つ入ってましてね。
うん。
閉じてるやつと開いてるやつ。
あー、なるほど、なるほど。
ほんで、
当然開けてるんですよ、
いや、つけへんす
よ。
で、横のドアね、乗り口、ね。
うん。
これもね、スピットファイヤー、で、72でね、ここ空いてるって少ないんですよ。
あ、やっぱそうですか。
は
あ、
今まで作りましたけど、スピットファイヤー。ここ空いてるのないっす。
あ、そう。
うん。
じゃあ、それで開けて作ると。
いや、開けて作るとか言って開いとんやねん、これは。これ普通はもう大体ここ一つもんなんですよ、
ね。そうですね。
どこのメーカーでもね。うん、これぐらいは、 だから、アカデミー変なとこ、
変なとこ、
ね、変なとこ、凝っとんなって相変わらずね。
ブレードが5枚というね。
まあ、ブレード5枚はしょうがないですよ、これはね。
ブレードバラバラでね。
バラバラでね。でもね、ここは親切なのはね、
何か。
エアフィックスとかあの辺と違うのはね、
はい、
できた写真をちゃんと3枚ほど載せてくれてるってことですよ。
どういうこと？他ないの？そんな。
だいたい絵があるでしょ。
うん。
でもこうやって、あの、タミヤなんかは、ここに写真のしてるやん。
バーンって
ね。バーンってね。これは、あの、A なんですけど、ブックスアートやねんけど、うん、ちゃんと作ったらこうなりますっていう写真のやつが貼ってあるんですよ。
うん。貼ってある。
貼ってある。
あの、
横にね、うん、作ってあるんですよ。
作った。
うん。というのはね、だいたいこう、あの、こういうのって、あ、色がアバウトなんですよね。色、何色何色言っても。
うん。からのね、塗装回数があるわけじゃないもんね。
そうなんですよ。
確かにそういう意味では。
明細色だけはね、うん、一応、ダークシーグレーとかグリーンとか書いとるんやけど、ほんなら、プロペラ黒って書いとるだけやし、
うんうん、
で、スピナー、うん、白って書いとるだけやし、うんうん、それでええんかっていうね。
それを実際にやってるのを見せてくれるのはありがたい、
ね。そうそう、ありがたいんですよ。まあ、その辺、そういう色でいいんだなっていうね。で、爆弾だって色変えてないからね。
ああ、なるほど、
ね。爆弾つけへんけどね、はい、僕そういうのがあんまり好きじゃないから。
あ、そう。
うん。でも爆弾買って黒なんかグレーなんかって、だいたいそんな色に塗っときゃええっていうね。
うんうんうん、
色2本ですよ。要するに。
うん、
まあ、その辺がちゃんと書いてくれてるっていうね。
うん、
写真を載せてくれてるっていうのがありがたい、う
ん。地道にありがたいことですね。
地道にありがたいんですよ。うん、あ、意外と写真ってありがたいんですよね。
なるほどね。イメージをつかみえるって、
うん。そうそう。イメージをつかむのにはどうしたらいいかっていうのがそこなんですね。だけどね、ほんまにね、すごいんですよ。デカールは少ないでしょ、
うん、
ほんで、普通、7にでもさ、
うん、
コクピットの中って言ったら、うん、絶対コクピットのメーター類のデカールってあるでしょ、
うん、ありますね。
これないんです。
あ、思い切りがいい。
思い切りがいい、うん。これのね、シートベルト見ても高いけど、それだけしかついてないんですよ。
え？
シートベルトがついてるでしょ、
うん、
デカール、
うん。
それだけなんですよ。
あ、これデカールなの？
デカール。何や思った？
何か、こういうモールドか。頑張って塗り分けたな。
頑張るわけないやん、俺が普通。
こんなそうでした。
こんなもん書くわけないやろ。
そうでした。私としたことが。
なね、だいたいあんた、
そうするわけがない。
ないやろ。これはちゃんと、ここのデカールはあったんやけど、
うん、
メーターは見えへんからね。
うん、うん。
それはないんですよ。思い切ってるでしょ。
すごくこう、店長の課長にあったプラモですね。
もう僕のこと分かってる、分かってるなって感じですよね。
うん、
で、非常に不思議なことにね、愛がいい。これも最近、不思議なことに言ってね。結構、羽の、
うん、
上下の張り合わせとか、左右の張り合わせとか、苦労すんねんけど、
うん、
意外とこれみんなモールド線合うのよな。
ほほ
ー。で、そんなに、なんていうかな、はみ出せにゃっていうか。
うん、うん、うん。
っていうのはね、意外とこのアカデミーってね、
丈夫。
分厚い。
なるほどね。
うん。
モールド的にはどうですか？
これね、モールドね、やっぱ浅いんですよ。僕としては嫌いなんやけど、
うんうん、
日本機みたいにね、単色で塗る場合は掘るんですよ。
うんうん、
僕、
うん。
で、中に墨入れするから。
うん、
ところが、この明細の時って、
うん、
もう掘らへんの。
うん。
明細でごまかせるから、もう墨入れせんでいいやん。で、やっぱり緑色一色とか、
うん、
明快白色一色とか、う
ん。ちょっと間が持たんから。
間が持たんから掘って、はい、そこに入れる筋に、墨入れたり、
うんうん、
やったりするんやけど、もう明細があったら、うん、明細でなんとかなるんで。うん、
よし、頑張った。オッケー。
そうそうそう。だから明細の方が、手間のようで、
うん、
ほんま楽。
うん、人それぞれありますな。
でね、まあ、でね、
うん、
浅い方がええのは、
うんうん、
デカールが深いとデカールが浮くでしょ。
なるほどな。
うん、いたしか石やねんけどね、そこが。だから単色の時はしゃあないから、
うん、
あえてそのわざとやっぱりその筋のとこに中入る、
うん、
入ったらこう立体感が出るやん、
うんうん、
いかにもこうモールドをまたいで貼ってるっていうのがなんかメカメカしいから、
うんうん、
あえてそれするんやけど、
はいはい、
もうそれが手間くんのよな、なかなか破れたりするから、
うんうん、
だからね、飛行機は、
うん、
飛行機はほんまに迷彩の方が僕は楽。
うん。
うん。だから、その辺は、まあ、好みですけどね。
うん。
うん。だから、日本の飛行機ってしんどいね。
なるほど。
うん。ほんま まに迷彩ってないでしょ。
じゃあ、ヒエン作ってもらいましょう。
あのね、ヒエンか。ヒエンも前作ったやん。もうヒエンもさ、もう、ヒエンもね、ヒエンとゼロ戦は、かなり作ってるやっぱり。
あの、ほら、今のスケールアビエーションの特集。船乗り特集、うんう
んうん。はいはいはいはい、はい。
全部この船で書いて、うん、ちょっと泣くぐらい以外ってやってましたね。
ね、あの人、なんちゅう人やったっけな。ちょっとごめんね。
調べる？
いや、あのね、船乗り塗装術ってね、うん、田中克則さんなんですよ。うん、今回、スケールアビエーションで。ほうほう。で、実はこれもね、僕、もう2年ぐらい前か。うん、グループラジオでも紹介したんやけど、うん、この田中克典さんの本。
はいはいはいはい、はい。
全部筆塗りやっていうね、うん。この本一冊あったら面白いよって紹介したと思うんやけど、はあ、まぁ、あ、今回も英機会やから、うん。
時間がある限りね。
うん。もうあんまりないんやけどね。ないよね。うん。まぁ、あ、3,400円。
高い本買いましたね、おっちゃん。
いやでもね、この人ってね、この人ってね。
本に1000円以上出すなんて。
で、なんでこの本買ったかって言ったら、はい、実は、あの、横山さんの本に、うん、この人のこと書いてあったよ、ね。へぇ。筆塗りでやってる人がいるよって、この人は、はいはい、んで、やっぱりそういう、あの、塗り方もあるんだよ、みたいな話で僕買ってみたんですよ。で、この人はね、日の丸から、ノーズアートから、
ちょっと頭おかしい人ですね。
やるんですけど、ラッカー塗りなんですよ。
しかも
ね、この人ね、うん、出先で塗れるようにね、うん、プラモデルの箱の上にラッカー、これね、パレットみたいにしてんね。うんうん、せやから、これはね、ラッカーやから、これ、このシンナーで薄めて筆に塗ってね、うん、文星堂の、この、これもね、うん、この本買って、この文星堂の筆買ったんやけど、これで、
使わんくせ。
いや、使ったよ、結構使ったよ、いっぱい今まで。うん、とにかくね、この人のね、これさから、もうだいぶ前に本は出してるんやけど、う
ん、そうですね、だいぶ黄ばんでるもんね。
黄ばんでるでしょ。せやね、まあ、今回、やっと、スケールアビエーションで、田中克典さんが、特集されたのか、というぐらい、あ、これ、2011年2月ですわ。うん。やったんで、まあ、今回またね、こういう本見つけたら、うん、この人ほんまに、もう全部が筆塗りだぞ、と。
恐ろしい、
ね。恐ろしい。もうほんまに、あの、番号まで全部筆塗りだぞ、と。
アメリカのこれも？
そう。おかしいでしょ？
ちょっとおかしい。
おかしいねん、この人。
で、何やったりしたりするんでしょ？
もう、LINE からみんな塗ってますからね。うん、はい。
これもこの十字も？
あ、十字は違うな。はい、ドイツ語の十字は違うな、はい。でもね、この筆、これ全部ボディ筆で塗ったと思えんでしょ？この迷彩。
いや、もうそんなレベル違う。もう、
まあ、違うんやけどね。
違う
んやけどね、うん。あ、これは書いてますわ。ちゃんと下書きして。
恐ろしい。
ね、ドイツの十字マークも、下書きして書いてますわ。ね、ハーケン・クロイツも、全部下書きして書くんですわ。
すげえ。
もちろんキャノピーも全部、この、
ああ、もうね、
うん。
そこまで
行っちゃう。すごいでしょ？この迷彩のとこ全部筆塗りで、こんだけの迷彩やるんだよ。ぼかしてるんやからね。
ぼけてるもんね。
ぼけてるやろ。これ筆でぼかすやで。俺エアブラシしてやってんのに、うん、この人一体何なんやるかと。
う
ん
う
ん、
エアブラシって言ってぼかそう言ってますからね、
僕。そう、そうそうそうそう。そやからほんまにこれ、白で、100件くらい使いて、中に黒を入れてちゃんと白縁に見せるっていうね。ね？この人すごいでしょ、う
ん、マスキングリーズとかしてるんやろか。
さあ、わからへんねんけどね。
見てないじゃん。
とにかくもう、飛行機の筆塗りでほとんど、日の丸から星から皆やるよってやり方書いておけどね、こうやって、こういう風に塗るんだよって。
真似でき
ません。真似できませんけどね、こういうのもね。とにかくね、この人すごいんですよ。やっとこの人の時代、あれが来たかと、うん。ちょっとスケールアビエーション見てね、嬉しかったけどね。
まあ、失敗じゃんけどね。
まあね。まあね。まあ、そんなんで、まあ、これも、そういうことは、じゃあ、もう時間来た。まあ、そんなこんなで、まあ、本日ちょうどまた喋ってたら、時間になりましたけどね。
時間となりました。
怒られる。また1時間伸ばしたら怒られるんですよ。
しばかれます
からね。しばかれるからね。まあ、そんなこんなで、まあ、私は相変わらず頑張ってるよと。
うん。
うん。ヨマヤちゃんも頑張りようと、うん、いうことで。
頑張る頑張る。
来年は頑張るな。もうクレアから。
うん、来年は頑張る。
う
ん、
頑張るね。
うん、うん、
まあ来年はほんまに、バンダイ楽しみなのは神戸やけどな。
ああ、神
戸。あれが楽しみでしょうがないよ、うん。
あれいつでんの
?1 月とは書いてるけど、1月の5日とはまだ、うん、サイト見てもわかりません。 まあ1月の最初ぐらいに行って覗いてみようかなとは思うけどね。ということで。
新しい桜大戦もね、もう販売、発売されてるみたいですし、ね。
みたいやけどね、もう、もともと僕ゲームから入ってないしね、桜大戦って。
は？
ん？
は？
アニメから入ったから僕。
ちょっとおかしい人。
おかしいでしょ。
ちょっとおかしい人
よ。おかしい。
あのしょうもないアニメから入った人だ
よ。そうそうそうそうそう。いや、ロボット動いてるから、蒸気かなんかで動いてるロボットおもろいなと思って、それも、うん、ドラム缶みたいなの入ってるし、とかね。思ってるんですけど。
桜大戦のアニメ当て
た。あなたがゲームで桜大戦言うてる時は知ってたんやけど、って言うててんけど、あれがアニメだったら、ああ、こういうやつかっていうの。いや、後部すげえこれ、これ、ぶっさいかやらこれ、何やろこれ、全部面白いなって思ったんや。大正ロマンだから。一応。
はあ、
まあ、ということで、時間来たな。うん。うん、まあ、そういうことで、
まあね、まあ、本日。これで何ですか、ちょうど我々も、丸何年ですか。
もう丸4年。
4年。こんなこと4年もやってますか。
4年やってんねん。
そこのせせこましい部屋で、4年間毎週毎週話をしてる
し。してるんですよ。5年目突入ですよ。
ねえ。
うん。
まだ先は長いね。
うん、年取るわ、ほんま。まあ、そんなこんなで、まあ。
これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ということで、もう皆さん良いお年を。
良いお年をですね。はい。
ということで、本日もエニグマ工房こうやって閉店ガラガラと。
はい。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。